今日は、年末の礼拝でもありますので、神様の恵みを覚えて、感謝をしたいと思います。歴代史の上の16章の34節というところから、少し御言葉を分かします。歴代史上16章の34節ですね。ここに出ています。短い言葉ですけど、はい、ご一緒に読みましょう。はい、恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえに。恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえに。これは新共同訳ですけど、新改訳は、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで、ね、訳してますね。で、今朝この言葉から、主の恵みを振り返ってと、ね、題して、大きく2つのポイントを話したいと思います。で、まず、最初に、まあ、私、この年末の礼拝も楽しみの礼拝の一つです。なぜかというと、1年を振り返って神様の恵みを、ね、一つ一つ数えて覚えることができるからです。また新年の礼拝もいいですね。これから出発するってね、もう希望、ね、それからイエス様の復活日の礼拝でクリスマス、ね、とりわけ、楽しみ嬉しい礼拝ですね。今日もそうですね。で、最初に、この2018年神様がこの教会カナンプレイチャーチに対してしてくださった恵みをね、見てみたいと思うんです。それで、プロジェクターで1月から順番に映してもらいますので、で、そこに、ちょっとね、空欄にしてるところがあります。で、それを皆さんに答えて、ね、クイズ形式でね、今日の礼拝はね、主の恵みを振り返ってという、1月からね、順番に見ましょう。はい、これ1月、まあ、まだたくさんあるんですけど、ね、ピックアップしたんですね。1月、1日の元旦礼拝から始まって、そして聖書通読、去年初めてしました、まあ、今年もしますけど、ね、そして、はい、7日何々礼拝、聖書全巻リレー通読感謝会、これ何礼拝、言ってください。新年礼拝、新年、これ一番最初は7日でした、去年はね、新年礼拝、はい、で、はい、9日中野哲子姉妹何々氏の母昇天告別式、はい、難しいです、これどうです、これね、本人答えちゃダメですよ、ね、本人以外の人に答えてもらいます。中野哲子姉妹は誰々姉妹のお母さん、誰ですか、え、何、ああ、そうそう、マスカワさん、マスカワ恵子姉妹のお母さん、ね、で、林翔太さんと前田夏美姉妹の結婚式もありましたね。だから新年、え、新年礼拝じゃないね、これ新年お楽しみ会、新年礼拝2回もなっちゃってる。中村洋一兄弟の洗礼と、そして前夜式告別式ってね、洗礼受けた次の日ね、召されましたね。そして告別式もありました。はい、じゃあ次ですね。2月、日だまりカフェとチョップが HBC 今日き突撃取材でテレビ放映。はい、ヒント言います。今日バキ、今日ドキ、今日ガキ。はい、どれでしょう。どれでしょう。ドキ、え、今日ドキ、バキ、バキっていう人もいましたね。それ不正解です。今日ドキ、ね、特撃取材でテレビ放映。それから11日は日本の日記念礼拝、江庭教会堂のための江庭市リサーチを開始。そして8月25日、だいぶ経ってからですけど、江庭教会堂の物件何々契約締結、これどうですか、 賃貸契約じゃないね、これは何契約、売買契約、そう売買契約ね。で11月20日エニア物件の引き渡しを受けて全部ね完済して、そして所有権の移転登記ももうすでにね終わりました。で25日の特別礼拝は田中道也先生をねお招きして、そして礼拝しましたね。はい、じゃあ3月、桃の節句記念礼拝で長澤宇太ちゃんの献辞式ありました。それから9日長澤淳史君の誕生ですね、弘則先生のファミリーの三男ですね。はい、じゃあ10日、第、これちょっと難しいかな、これ関係者はね言わないでね、第何回カナンゴスペルコンサート、何回目ですか。じゃあねヒント言います、15、16、17、はいどれでしょう。はいどれでしょう、第何回、え17回、いや、いや私今15、16、17って言ってる、18回じゃないね。はいはいどれでしょう。はい、じゃあゆき姉妹に正解言ってもらいます。はい、はい、16回でした。16回ね、もういつも200名ぐらいね、ここに本当にたくさん来られます。じゃあ25日、何々、これは3月ですよ、3月25日、何々祭記念礼拝、これ何でしょう。3月の下旬ですね、杉越祭記念礼拝で、25から31は受難週ですね。あ、じゃあ4月、これもう時間なくなっちゃうから早く進まないと。1日洗礼式ありました。はい、これ自分で答えたらいいんですよ、何々敦子姉妹の洗礼式、はいどれでしょう。あ、どれでしょうじゃない、あのえ、あ、そう、三島敦子姉妹、中村兄弟のね妹さん、三島敦子姉妹、新年度礼拝、あ、これ黄色くなってませんけど、何々美復活美、ね、記念礼拝、2018年度教会総会ありました。で15日成人の日記念礼拝、はい、16から18までは、ゲストを招いてたんですね、来札、はい、何々5文字、何々何何し、モーニングスターコングリゲーションユースパスター、誰でしょう。え、何、あ、ガブリエルさんね、ガマリエルじゃないね、ガブリエル、ね、はい、ガブリエル先生ですね。そして4月の17、イスラエルナイト、これはこれも ガブリエル、ね、先生で、21から22祈りの家セミナーありましたね、佐々木拓也先生に来てもらいましたね。で次の日曜日も春季の特別礼拝の奉仕していただきました。で29日緑の牧場会ありましたね。でこれ30日ってあのちょっと飛んでますね、これ10月でしたね、10月30日緑の牧場会の講2回ありましたね、永久幹事のね、あの水口さん夫妻にねして衛生名人みたいなね、またね今度もしてあのさせてほしいっていう後ろで言ってますからね、渡してもらいます。はい、じゃあ5月6日、何々の日記念礼拝、これは何々の日、5月の6、これは子供の日、子供の日記念礼拝、7日から17日までイスラエル建国、はい、何周年記念ツアー、これはどうでしょう。はい、じゃあまたヒントいきます、70、80、90、はいどれでしょう。70周年記念ツアー、ね、高見先生がツアーリーダーで、ね、行きましたね。 で13日母の日記念礼拝で13日同じ13日ひしんくん、はい、何々系ファミリー長男、これはどうでしょう。そうだね、第一兄弟ね、第一兄弟ファミリー長、はい、みことちゃん、はい、何々系ファミリー長女、これは、はい、そうですね、はい、平野兄弟ファミリー長男、あ、長女。純子君、純子君、はい、何々氏ファミリー三男、あ、これさっきありました、ひろのり氏ファミリー三男、はい、17日17日安田武雄兄弟の昭典告別式、お家でねしました。19日は岩村龍さんと小笠原愛姉妹の結婚式ありましたね。で20日、5月20日、これは何でしょう、 1,2,3,4,5,6 ペンテコステ、はい、ペンテコステ記念礼拝ですね。はい、じゃあ6月、6月2日、境町レボリューション2しましたね、前にね、その前に1で10日、春季特別伝道礼拝ありましたね、滝本淳先生をお招きしましたね。それから17、6月17、はい、これは何でしょう、あ、父の日、そう、父の日記念礼拝、23日オープンゲート集会で2人のね、まあ他にもたくさん来ましたけど、ここにで奉仕してくれたのは2人いらっしゃいました。それから24日癒しと何の特別礼拝でしょう、奇跡のね、癒しと奇跡の特別礼拝で、30日エニワレボリューションね、一致しましたね。じゃあ7月、はい、16日かけっこ教室、何々塾、忍者塾ね、忍者塾、大内エリア塾長27から29、ハッピークリスマス、あ、ハッピーいや、ハッピーキャンプ、ハッピーキャンプね、8月11、あ、8月入り混じってますね、これ、8月11から13、マリアアウトリーチ、ね、もう結構遠くまで行きました。8月14から15、ディーパーのキャンプ、ね、被災を受けてね、アビラ町、アビラ、アビラ町ね、に行きましたね。16から19日、ルートのキャンプがありましたね。それから7月31日から8月7日、これは、はい、イスラエル、イスラエルユースチームの来日、そして8月の1日から3日までが日本イスラエルユースの合同キャンプ、ね、ありました。じゃあ8月、5日の日、イスラエルチームが来られた時に特別礼拝しましたね。そして26日、北広島の教会の木村先生をお招きして、これはまあ夏季ですね、夏季特別礼拝、夏しましたね。9月、9月は10あ5日から13日まではロサンゼルスの巡回伝道ということで高見先生が行きましたね。から6、6日、北海道、これどうですか、これも聖書というよりも、まあ、社会常識、ね、社会問題、北海道胆振ね、胆振東部地震発生、これ何時何分お、3時、そうそう、3時7分で、教会堂の被害なし、駐車場に2箇所亀裂、東15丁目通りは陥没箇所発生、ね、で9月の8日、日だまりカフェでコーヒーと軽食、教会で焼きそばを給食、次の日の日曜日はカレーライスを、ね、通っていく人たちに、ね、食べていただきました。それから15から17日、カナンリトリート、神の、これは何ですか、神の何々のチャレンジと祝福という、まあ、テーマでしたけど、去年ですよ、神の、去年だから 神の国、ね、今年は神の時、神の国のチャレンジと祝福ということで、石狩の金先生をお招きしましたね。はい、じゃあ10月、うん、あれ9月後半もありました。あ、9月たくさんあったんですね。16日教会何々記念礼拝、まあ、ちょうど敬老の日もかぶってましたけど、教会設立記念礼拝、それから20日安田和子姉妹誰々氏の母適齢、はい、安田陽子姉妹、ね、そして23日仮要祭の記念礼拝、24日から10日まではシムハットトーラーのツアーが私が行きましたね。 JJ ホップにも行きました。で9月30日洗礼式、はい、何々政子姉妹、佐藤政子姉妹、そうで、はい、何々秋彦って読む、山本秋子兄弟、で展開正式にね、まあ匠兄弟ずっと言いますけど、はい、何匠小川沿いね、名字は小川って言うんです、ね、小川匠兄弟で、この次は久吉梅尾、そう梅尾久吉兄弟、ね、はい、じゃあ10月ですね。6日河岸祭り、今回はねちょっと地震のために、まあ一旦はちょっと一旦中心にしたんですけど、バザーとかねそういうものだけねしましたね。それから11日本田敦子姉妹の昇天告別式ありました。お家でね娘さんのところでしましたね。それから21日、秋季特別礼拝、はい、これ難しいです。これメッセンジャー、これね難しいですよ、この問題は。分かる人います？おお、そうそう、これはね外から招かないでしたんです、ね、これ長澤宏典先生、ね、でした。はい、じゃあ11月18日家族の日記念礼拝と感謝会、感謝の集いで、内来のゼップ何々大阪ライブ、これナンバね、そうそうナンバゼップナンバ大阪、ね、で25日何々教会堂で礼拝開始、これは恵庭、そう恵庭の教会堂で礼拝を開始したのが11月のね一番最後の日曜日でした。で26日の月曜日、絵には教会堂の内部改修をね、広瀬先生が、まあ、その他で手伝ってくれた方たちもいますけど、内部改修をね始めて、まあ、この前のクリスマスの時はもうその礼拝堂でね、することができましたね。まあ、びっくりするほどね、まあ、朝の3時かぐらいまでしたんで、でーっとねもう私が前の日に見た時は、まあ、講談のところはね前からだいぶ前からしてたんですけど、まあ、回収席というかね座るところは3分の1もあったかないかぐらいしか張ってなかったんですよ。で次の日曜日行った時はずっとね後ろの方まで、まあ、完全ではないんですけどまだね、だけど、まあ、びっくりしましたけどね、ずっと張ってあったりですね。まあ、まだ続いてますけど、じゃあ12月最後、1日ハッピークリスマス65人、グループホームの境町のクリスマス会にも訪問しました。いろんな出し物があってね、本当にたくさん、の人たちが喜んでくれました。それから9日、恵庭教会は何々フルチャージ、ライトフルチャージ、で何なんですかね、LR、 そうね、 L と R、 ライト&ライト、ね、ライト R の方のライトはねもちろん、右っていう意味もありますけど、正しい義っ ってね、ライトフルね、いう意味もありますよね。まあ、意味深いですね、このライトフルっていう、ね、言葉はね。で、15日、ユースクリスマス、もう40人近くありましたね。で、18日、ハニーミルクのクリスマスが親子16組。はい、19日はクリスマスフェスタ、20人。それから20日はアドラムのクリスマス。3人ね。いや、大したもんですよ、これ。で、22日、ルートのクリスマス。まあ、はっきりした人数があまりよくわかんないんですけど、7人以上って言ってましたから。ね、から23日、境町クリスマス2018、パーティー&パーティー。で、大体、ここの、ね、教会の、巨大島以外で何十名でしたと思います。ちなみにね、去年はね、約60名ちょっとでした。で、今年は80、そう、80名以上いましたね。子供さんたちも全部入れたら80名以上いました。優にいましたね。だから、恵庭クリスマスは8名ね。他の方たちも来てましたね。で、クリスマスナイトはよくわかんないですね。何人いるかね。で、イブ礼拝もいましたね。で、洗礼式。はい。これは、はい、どなたでしょう。
星野でございます。
あ、ね、星野由美子姉妹、ね、宣伝、もうこれが今年最後を飾るね、とても素晴らしいね、感謝なことでしたね。まあ、今ざっとね、それでも早く終わろうと思ったけど、だいぶ時間経っちゃいましたけど、まあ、15分か20分で、ね、話しましたけど、見てみましたけど、こうやって振り返ってみるとね、まあ、この他にもまだたくさんあるんです。私ちょっとピックアップしたのでね、本当に恵みの数々を神様はこの1年私たちにお与えくださったと思いますね。で、この教会堂が建ったのは2009年の10月でしたね。10月に一番最初に礼拝しました。だから丸9年を過ぎて今10年目に入りました。本当にこの間ね、神様はどんなに大きなことをね、ここの新しいところでもしてくださったかと思うんですね。で、毎年年末になるとこの建物を作ってくれた株式会社テスクというね、会社がありますけど、で、そこの会社の今は常務取締役してるんですね。偉くなったんですけど、まあ、その時も偉かったですけど今常務取締役をしているね、この金沢さんという方がね、毎年見えるんです。お礼というかね、一年ありがとうございましたというカレンダー持ってね、金沢愛さんに来てくれるんですけど、で、その金沢さんが必ず言うんです。もうこの建物はね、テスクにとっても、ね、自慢の建物の一つですって、ね、いつも言ってくれるんです、ね。まあ、確かにシンプルな構造ですけど、すごく使い勝手はいいですよね。玄関から入ったらね、奥まで行ったらこうね、こっちに上がってくる。しかも、左右対称ですね、ほとんどね、作りが左右対称だから、とってもこうシンプルで美しいね、そして白を基調にして壁をね、ずっとしましたね。だから、清楚で、まあ、そしてこの境町の東15丁目通りメインストリートのところにちゃんと十字架をね、壁に掲げてね、そして、まあ、清潔感のするね、まあ、白い建物、とってもいいなと思うんですね。本当にこのこと自体もいつも私は覚えて感謝しますけど、まあ、今回、今月のクリスマスの時にたくさんの方が見えましたけど、ユースクリスマスの時、私ちょうど、この牧師室にいて、そしてちょっとこう、するね、仕事をしてたんですね。そして終わったので下に降りて帰ろうと思ったら、中高生がたくさん来てました。39人、ね、聞きましたけど、まあ、40人近く、たくさんの中高生がクリスチャン以外の、ね、人たちが来てたんですね。で、それを見てね、ああ本当に嬉しいなと思ったんですよね。こんなにたくさんの、ね、中高生若者たちが来てる。確かに若者は未熟ですけど、未熟ですけど 本当にこう希望にあふれてるしね、そしてバイタリティがあるでしょ、行動力もあるしね、そしてもう前に進んでいこうっていう意欲がパッションがねありますよね。だからこの若者たちがみんな救われてね、そして、本当に先輩たちから学んでね、信仰のあり方を学びながらね、謙遜に主に仕えていって、そしてやがて社会に送り出されて、そして社会でも本当にこう筋金入りのクリスチャンとしてね、主の御名を証ししていくことができたら、でまたこの中から神様のために献身する人も現れたら、ね、そういうふうに思うとね、ああ嬉しいな、みんな救われてほしいな、そしてこの教会にちゃんと属して将来を担っていく、そういう器たちになってくれたらいいなってね思いながら、まあそういう嬉しい気持ちをね抱えて家に帰りましたね。まあ今年の境町クリスマス2018、2回目ですけど、去年よりもねさらに多くの人たちがね見えましたね。まあ、回を追うごとに、さらに、この境町の、冬を彩るね地域のイベントとしてね、本当に定着して、私たちの思いは伝道ですけどね、まあ、来られる人たちがここに来てね、本物のクリスマスを味わうことができたらどんなに素晴らしいかなというふうにね思うんですね。今挙げた中以上に多くのことありましたけど、私たち一人一人もね2018年をこうして振り返ってみると、自分たちの家族、家庭、自分自身についても神様は、代償を問わず恵みの数々を私たちにお与えくださったと思うんですね。ですからそれを本当に忘れないでちゃんと数え上げてね、そして胸に刻むこと、これはとても大事だと思います。この教会は23年前に、設立されてね、そして、神様の教会として始めましたけど、でその時はもう人数はもちろんうんと少なかったですけど、だけどすごいこうね勢いがありましたね、すごい勢いがね。で私はその時と違うんですけど、その時と違うんですけど、今もまあ去年あたりからもそうですけど、もうやっぱりこう勢いを感じますね。だけどその時の前の23年前の勢いは、言ってみればまだ未熟な若者のエネルギッシュな勢いでしたね。だけど今はね、安定感プラス勢いみたいなね、そういうのをなんとなく感じるんですよね。だからこう少しずつ成熟していく、大人になって向かっていく、そういう、安定感というか、そういうものと、そして神様の愛によってねこう押し出されていってね、そしてそこに若者たちもたくさん加わる、赤ちゃんも、ね、小さい子どもたちも加わる、そういう中でのこう勢い、ね、に満ちたそういう教会家としてこれからも進んでいけたらどんなに素晴らしいかなと思いますね。で2018年、とりわけ私たち5年恵庭に通いました、ね、会館で礼拝しました、ずっとしてきました。だけど神様はこの5年目にしてね、ちゃんと拠点を持つように、でさっきちょっと見た中に書いてありましたけど、このリサーチを始めてね、恵庭のリサーチを始めて、そして物件が見つかって、まあいくつも候補はありましたけど、だけどどれもダメで、で最後に見つかった今のこの建物をね、それを神様がこれだっていうふうに示されてから契約して、そして引き渡しを受けて、そして今この23日にあそこの恵庭の街道で礼拝を、クリスマスの礼拝を始めるっていうまでの期間はねすごく短かったんですね、取り掛かってからねずっとね。でこれは、カナン宣教会が、23年の歴史の中でもう一つの大きなね、ステップを踏んだ、出来事だったと思うんですよね。まあ、これから、本当に日野先生たち家族を中心にしてね、恵庭の中にね、神様の宣教の御業がもっと、ね、拡大していくことを私たち期待したいと思うんです。恵庭のあの建物ができて、あそこで拠点ができた礼拝がなされていると行くと同時に、やっぱりこうそこで礼拝がちゃんとあるとね、そこに 礼拝の拠点があるっていうのはやっぱり違うなと思うんですよね。エニワにはペンテコステ的な教会はないんですよね。今までなかったんですよね。福音的な教会いくつかありましたけど、それで、ペンテコステ的な信仰を持っている、兄弟姉妹、他の教会の兄弟姉妹で、エニワに移ってきて、そしてそういう教会を探している人たちが、この教会の存在を知って、そして集まってくるっていうことも起こってきましたね。だから、やっぱりそういう一つの転機を迎えると神様はね、こうことを始められる、ここでもそうですけど、エニワでも神様新しいことを始められる、そのようにね思います。だから、期待していきたいと思うんですね。恵みを恵みとして私たちはちゃんと受け止めながらね、そして主のために本当に期待して、2019年に向かっていくことができたらどんなに幸いかと思うんです。で、さて、この歴代史の上の先ほどの御言葉、恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえにという言葉ですけど、で、この言葉は今私が開いたのは歴代史の上の16章34節ですけど、他にも出てます。例えば詩編とか見るとね、詩編の中に106編、107編、118編、136編とか、そのだいたい1節とかにみんなこの言葉が出てくるんです、全部ね。で、これは言ってみればイスラエルの民にとっては神様の恵みに対する感謝のもう最もシンプルでね、そして彼らのその感謝の思いを表現する賛美の言葉だと思いますね。で、この歴代史の記事のところはどういう背景でこの賛美が言われたかというと、それはダビデが幕屋を建てて、そして契約の箱をエルサレムに持ってきてね、そしてそのダビデの幕屋に契約の箱を安置した、やっと神様の契約の箱が戻った、イスラエルの民の中にね戻った、神様も契約の箱を戻してくれた、神様の臨在がここに戻ってきたっていうことで感謝して、そして賛美した、その長い賛美の言葉の一節なんですよね。イスラエルの民たちはアラノの40年の歩みをずっとしてきましたね。エジプトから出て本当はカナンに行くにはもっと短い期間で、もう10日か2週間あれば行けるところでした。そんなに長い距離のところじゃなかった。だけど40年かかった、ね、彼らがカナンのうちに入ったのは本当に、苦しみの、そして忍耐のそういう期間を彼らは味わいました。で、ダビデが、初代、サウルがそうですけど、きちんとした、ね、王朝を作った。で、そして、神様の臨在の象徴であるこの契約の箱を迎え入れる、そしてそれを神殿ができる前にこのダビデが作った幕屋にそれを契約の箱を迎えたことを喜びを、ね、感謝した、その時に歌ったものですね。で、詩編とか見ると詩編の118編の1節と29節一番最後にも書いてますけど、同じ言葉がここにこの言葉が出てます。で、多分それはイスラエルの民たちがイスラエル三大祭り、杉越、ペンテコステ、カリーヨ、ね、この三大祭りの時に神様を賛美する時に唱えた詩編であろうっていうふうに言われてます。だから、このエジプトの苦しみの時を経て、そして神様が、約束の地カナンに私たちを導いてくださった、今私たちは神様の御前でみんなこうしてね喜びを持って賛美できる、どんなに大きな恵みを神様は私たちに与えてくださってきたんだろうかっていうことをね覚えて感謝しているこの賛美なんですよね。この詩はね、恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえに。イスラエルの暦では、出エジプト記の12章の2節っていうところを見ると杉越の記事が出てますね。で、それを第1月とするって書いてますね、杉越を第1月、だから言ってみれば正月ですね。だけども、 後にイスラエルの民たちはこの過ぎ越しの時を正月としたんじゃなくて、まあ、正月というか正月のお祝いをしたんじゃなくて第7月を、つまり刈り入れの祭りの時を、正月のお祝いの日としました。お祝いの時としました。まあ、バビロン捕囚から解放されてね、そして神様が束縛から、このイスラエルの民、イスラエルの民の約束の地カナンに戻してくれた回復解放、そのことを感謝して、そして、まあ、お正月にしたんでしょうね。お正月のお祝いの時にしたんでしょう。だから今もイスラエルではカリオの祭りはね、最も喜びの祭りですね。まあ、秋の大収穫祭とも重なりますけど、本当にこの小麦の取れた後、たくさんの野菜果物がたくさんなる秋ね、そしてその収穫を祝う、それとも重なりますけど、だけどカリオの祭りっていうのはイスラエルの民にとってはもうこの恵み回収に感謝せよ慈しみは常しえにっていう賛美がね、最もふさわしいね、そう思うんですね。ヘブル語ではヤダヤーウェトーブヘセドオラームってね言います。まあ、直訳すると良い神様にを褒めたたえよ、神様の恵み慈しみは永遠であるってね言う言葉ですね。だから、神様に対してこの、まあ、ヘブル語の言葉でね、いつも彼らはね賛美を捧げた、特にお祭りが巡るたびにね、この賛美をね捧げたということです。ユダヤ歴でいけば、私たちが今西暦で使っているのと違うんですね。ユダヤ歴では、天地創造が起こった日は、私たちが今使っている西暦で言えば BC3761 年なんだそうです。紀元前ですね、紀元前。だから今は2018年ですから、 AD2018 年ですから、2018を足すとユダヤ歴では紀元5779年、ね、約6000年、ね、そういうふうに言われてます、ね、だからこの5779年、今年に至るまでこんな長い期間ずっとずっと神様はこのイスラエルの民を覚えてね、そして恵みをずっと与え続けてきていらっしゃる。これからのうちもそうです。これからその度にイスラエルの民はイエス様が来られるまでこの賛美を捧げ続けるでしょう。で、私たちも同じですね。神の民として私たちが救い選ばれて、そして神様の子供とされている、神の家族の中の一員とされている。だからイスラエルの民と同じように私たちもね、この言葉を持って神様を賛美する。それは神様の恵み慈しみが常しえだ、ね、永遠だ、永遠についている、苦しいところそこを通ってきたけれども、だけどそこにも神様の恵み慈しみは尽きなかった、必ずあったってね、いうことをイスラエルの民は覚えて賛美したんですね。この言葉を通して私たちは神様の恵みをね、いつも覚えて、そして、神様は誠実な方であることを証ししたいと思うんですね。どんな時にも神様は私たちから目を離すことはなかった、いつも守りと祝福をちゃんと備えていてくださっているということをね、覚えたいと思いますね。私たちができる最大のことはやっぱり神様の恵みに感謝すること、その神様に心からの礼拝を捧げること、そして私たち一人一人が受けたこの祝福恵みを他の人にもね、やっぱり教えてあげなければいけない。こんな素晴らしい神様の恵みがあるんです、ね、私もそれを神様からただで受けました、憐れみによって受けました、みんなこれを受けることができます。それを私たちが教えてあげる、それは伝道です、ね、それがまさに伝道です。だから、この神様の恵みの最大のその中心は、それは救いの恵みですね。だから福音をいつも語らなければいけない、福音を常にね、私たちは 伝えなければいけない、そう思いますね。この境町でも、また恵庭でも、東区でも、札幌でも、ね、道県全部に向けて私たちが目を向けて、そして主が来られる時までこの恵みを証ししていく、そういう一人一人であり、またこの教会であり続けたい、ね、そして神様の恵みがどんなに大きいかということをちゃんと世代から世代に受け継いでいくね、そういう教会であらなければいけないと、そう思いますね。どうぞ兄弟姉妹も、自分たちの家族、自分たち一人一人に神様がこの一年なしてくださった恵みをね、もう一度覚えましょう。そしてまず感謝を捧げる、ね、神様ありがとうございます、そのことをしていきましょう。それじゃあお祈りしたいと思います。ハレルヤ、主の御名を崇めます。神様のこの一年、私たちにしてくださった恵みの数々を振り返って、まず感謝をいたします。主はどんな時にもそばにいて、私たちの涙を拭い、そして私たちのうちに不安や恐れを取り除いて、そこに神様の平安と愛をいつも満たしてくださったことを感謝します。なんと長い長い忍耐と、そしてこの慈しみの連続を神様は惜しみもなく施してくださったでしょう。そのことを本当に覚えることができますようにお願いします。そしてただあなたにだけ感謝と賛美と良きもののすべてを期します。どうぞ栄光をお受け取りくださいますように、尊き主イエス様のお名前を通して心からの感謝を持ってお祈りします。アーメン。